三十二節です。シモンシモン見なさい、サタンがあなた方を無気のように不意にかくることを願って聞き届けられました。まあ、イエス様は私は悪魔の祈りを聞き届けた、よしとしたけども、それで終わりない。三十二節、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。確かに悪魔の攻撃の結果としてペトロはとんでもない方向に行ってしまいました。ちょっと見てみましょうか。マルコ伝、今度はマルコ伝の14章89ページになります。マルコ伝の14章の34節だけ、それから66節から読みましょうか。14章の34節、イエスは彼に言われた、まことにあなたに告げます、あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。66節、ペトロが下の庭にいると大祭司の女中の一人が来て、ペトロが火に当たっているのを見かけ彼をじっと見つめていった。あなたもあのナザレ人、あのイエスと一緒にいましたね。しかしペトロはそれを打ち消して、何を言ってるのかわからない、剣でもつかないと言って出口の方へと出て行った。すると女中はペトロを見て、そばに立っていた人々にまた、この人はあの仲間ですと言い出した。しかしペトロは再び打ち消した。しばらくするとそばに立っていたその人たちがまたペトロに言った、確かにあなたはあの仲間だ、ガレラヤ人のだから。しかし彼は呪いをかけて誓い始め、私はあなた方を話しているその人を知れませんと言った。するとすぐに鶏が二度目に鳴いた。そこでペトロは、鶏が二度鳴く前にあなたは私を知らないと三度言いますというイエスのお言葉を思い出して、それに思い当たった時彼は泣き出したとあります。もう一回ペトロについての箇所はヨハネ伝の21章206ページですね。21章の中古節から、まあ、全部よく知られている箇所なんですけども、イエス様はまあ十字架につけられ葬られて復活なさった後の出来事のについての箇所です。21章の中古節から、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペトロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ペトロはイエスに言った、はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペトロはイエスに言った、はい主よ、私があなたを愛することをあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペトロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペトロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った、主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになれます。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところへ歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れてきます。まあペトロは本当に素晴らしく回復をされ、まあ、初代教会の指導者の一人になり 大いに祝福されました。彼にとって結局もうとんでもない方向に行くこととは、まあ大切だったのです。結局私も生まれてから死ぬまでわがままで迷える羊に過ぎない。主は守ってくださらなければ、主に用いられなければもう全部ダメであると彼は知るようになりました。イエス様は、まあ大切なのはもちろん信ずる者の考えじゃなくてイエス様の言われている言葉です。例えば6章ヨハネ伝6章の37節を見ると、イエス様は次のように言われました。本当に素晴らしい言葉です。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そうでない人々はもちろん来ようとしない。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。決しては決してです。悔い改めた人々はイエス様は受け入れます。そしてイエス様によって受け入れた人々は永久的に救われている。ヨハネ伝七章を見ても同じ事実について書いてあります。ここも決してない、まあ決しては決してです。182ページですね。七章の26節、しかしあなた方は信じません、それはあなた方が私の羊に属していないからです。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはない。まあ与えられている永遠の命とは永遠の命ですね。29節、私に彼らを与えになった父はすべてに勝っていたいです。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。まあ次の箇所は多くの廃墟者を、まあ、絶望に陥れます。ヒープー書の知性、まあ、ヒープー書の内面とは信ずる者は滅びることができるかできないか、そういう問題ではない。主を与えようと思っている報いを与えられるかどうかということです。ヒブル書七章の26節、もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、まあ続けるとアンダーラインすべきでしょう。続けるならば罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい火と恐れながらと恐れながら待つより他はないのです。まあここはこれはまあ普通の罪じゃなくて意識して犯す罪を言っているのです。意識して罪を犯すとは意識して悪魔の側に立ち主なる神に敵対することです。結局悔い改めたくない気持ちです。その人に、まあ、この罪を犯したかどうか尋ねてください。まだ罪の成功をその人に示したらいいかもしれない。イサヤ書の43章1097ページです。イサヤ書43章の24節と25節、本当に素晴らしい御言葉です。あなたは私のためにお金を払って勝負を買わず、生贄の脂肪で私を満足させなかった。かえってあなたの罪で私に苦労をさせ、あなたの不義で私を災わせただけだ。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。主に告白した罪は思い出されない。 ものである。またエレミヤ記の29章1189ページになります。エレミヤ記29章の11節から14節までお読みいたします。私は29章の11節、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の見つけ、私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の見つけ、私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。まあ、昔のある王様は、まあ、自分勝手な道行ってしまったのです。歴代史記の33章に書かれていますけども、彼は結局主の裁きを、まあ、受けただけではなく、悔い改める恵みに預かるようになりました。719ページです。719ページ歴代史記の33章、33章の12節中3節です。しかし悩みを身に受けた時、彼はその神主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへりくだった。まあ、その前の説を読むと分かります。主は語ったけども聞く耳がなかった。まあ嫌ですとイスラエルのためは思ったのです。けども悩みを受けた時、その時初めて王様は大いにへりくだった。神に祈ったので神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは主こそ神であることを知った。彼は助けを経験したよりも、助けてである主を違う意味で、まあ、知るようになったのです。ヨハネ第一の手紙の中で、まあ、いつも喜びとなり売る言葉があります。426ページです。これももちろん異邦人